6、個人質問。26人の議員が行った質問の中から、いくつかを取り上げて用紙を掲載。その1、まちづくり。旭川沿いの歩道を整備して、回遊性を向上。問い、岡山城後楽園を中心に、新鶴見橋から桜橋までの旭川両岸に遊歩道を整備しては。答え。現在、一部狭い部分があるものの、左岸側の蓬莱橋から相生橋付近までの河川敷と、右岸側の石山公園付近から新京橋までの堤防上に遊歩道がおおむね整備されている。平成26年度からは、左岸側の相生橋から上流の約700メートル区間で、国が桜並木保全の護岸整備を始める予定で、岡山市も合わせて河川敷等の歩行空間整備を予定している。特に、岡山城後楽園を中心に回遊性を向上させることが重要で、国の河川改修と連携し、実現に向けて取り組んでいきたい。風格と潤いのある景観を創出。問い、都心の主要な街道沿いにおける景観形成重点地区等の指定についての現状は。答え、桃太郎大通り、市役所筋、県庁通り、西側緑道公園筋、枝川筋のそれぞれの沿道等を景観形成重点地区に指定して、区域ごとに景観形成基準を詳細に定め、建築物等を新築や増築する際に基準に適合するよう求めている。さらに、桃太郎大通り周辺は、屋外広告物モデル地区に指定しており、彩度の高い色の使用を避けるなど、詳細な基準を定め、都市景観の向上に貢献する広告物の掲出を誘導している。今後はこれまでの成果等を踏まえ、他の主要な街路の沿道にも、景観形成重点地区等を拡充し、風格と潤いのある景観を創出するとともに、歩いて楽しい都心を形成したい。移住・定住支援の推進で相談件数が増加。問い、取り組み状況は。答え、岡山市への移住相談件数は、平成24年度の月平均約3件に比べ、25年度は約25件、26年度は35件を超える状況。25年8月から実施している岡山市移住・定住支援応援メールマガジンへの登録件数も順調に伸び続け、約780件に達し、26年5月に開始した住まい探しの支援サービスの利用も約70件に達している。このほか、26年8月に開催した東京での移住相談会では、岡山市が参加した相談会で最多となる69組から相談があった。また、10月には市内をめぐる移住先の下見ツアーを予定している。空き家対策の進展に期待。問い、これまでに寄せられた苦情や、岡山市が講じた対策と今後の対策は。答え、平成25年度までの5年間で約190件の苦情があり、主な内容は窓ガラスが割れて防犯上の不安がある、瓦や外壁の一部が落下しているなど管理不全に関するもの。現在、行政指導により、約4割の84件は 所有者等が対策を行い解決しているが、所有者等が特定できず指導できない場合もある。空き家等対策の推進に関する特別措置法案が成立した場合は、税情報の内部利用が可能になるなど、所有者の特定が容易になり、今まで以上に進展できるのではないかと考えている。引き続き関係部局と連携を図り、粘り強く取り組みたい。高機能ダクタイル鋳鉄管で水道管の耐用年数を100年に。問い、干拓地における耐震化として水道の鋳鉄管の塩分腐食対策は。答え、従来からポリエチレン製のシートで鋳鉄管を梱包して敷設しているが、さらに平成24年度から従来の耐震管に耐食性が向上した塗装を施した高機能ダクタイル鋳鉄管を採用している。全地域の口径100ミリメートル以上の排水管すべてに高機能ダクタイル鋳鉄管を採用したことで、100年の耐用年数が期待できると考えている。その2、財政・子育て。児童交付期で窓口の混雑緩和。問い、年間の証明書発行枚数、利用率、1枚あたりの発行コストなど現在の状況は。答え、平成25年度は住民票の写しが 25,824 枚、利用率は 5.53%、 印鑑登録証明書が 45,526 枚、利用率は 18.63%、初期投資とランニングコストを考慮した1枚あたりの発行コストは約620円。児童交付期は休日や時間外の証明書の取得や窓口の混雑緩和に寄与していると考えている。競争入札により私有施設の電気料金を削減。問い、使用電力の購買額削減に向けた取り組みの進捗状況と導入施設の優先順位は。答え、本庁舎等は平成27年度の契約に向けて競争入札の準備を進めており、環境配慮契約も導入の方向で検討している。それ以外の施設は、大口の施設を中心に本庁舎等の結果を見ながら契約期間終了のタイミングに合わせて導入を検討する。用語解説。環境配慮契約。製品やサービスを調達する際に環境負荷ができるだけ少なくなるような工夫をした契約。用語解説終わり。魅力ある特産品を贈り、岡山市へのさらなる応援を期待。問い、たくさんの人にふるさと納税をしてもらうための方策は。答え、ふるさと岡山市を思い応援の寄付をしてくれた人にお礼の品を贈り、心から感謝の気持ちを伝えることが、ふるさと納税への関心を高めていくきっかけになると考えている。また、特産品等を贈ることにより、市民だけでなく、より多くの人に岡山市の魅力や特産品の素晴らしさを知ってもらい、岡山市への応援が広がることを期待している。さらに、インターネットでのクレジットカード決済を導入することにより、できるだけ簡素な手続きで寄付が行えるようにすることも、応援しやすい環境づくりにつながると考えている。情報の一元化とグループ分けで 公共施設とマネジメントを実施。問い、膨大な公共施設管理には一元化が必要では、どのようなシステムを考えているか。答え、近く着手する私有施設管理支援システムの開発過程において、情報一元化のためのデータ収集を実施する。すでに実施中の施設劣化調査に加え、管理運営状況等についても、マネジメントに必要な項目を盛り込んだ調査フォームを作成し、早急に調査に着手したい。収集したデータからは、将来の更新費用の推計、ライフサイクルコストの算出、中長期修繕シミュレーション、利用状況、コストの分析等が可能となる。多様なシミュレーションに基づいて、施設をグループに分けてマネジメントが行えるよう、柔軟に対応できる環境を構築したい。用語解説。公共施設とマネジメント。地方公共団体等が保有・借り上げている公共施設等を自治体経営の視点から総合的かつ統括的に企画・管理または利活用する仕組み。用語解説終わり。私立幼稚園への補助金増額を検討。問い、岡山市の現状について市長の考えは。答え、終焉奨励費補助金と私立幼稚園支援事業補助金いずれも他の政令市とのバランスを欠いていると認識している。次世代を担う子どもたちが等しく良質な幼児教育・保育を受けることができるよう、私立幼稚園児の保護者の負担軽減を前向きに検討していかなければならないと考えている。用語解説。終焉奨励費補助金。市内に居住する幼児を私立幼稚園へ通園させている保護者に、各私立幼稚園を通じて終焉奨励、保育料、入園料の減免に対する助成を行うもの。私立幼稚園支援事業補助金。私立幼稚園が行う預かり保育を推進するための事業など、各種事業に対し交付するもの。用語解説終わり。研修で放課後児童クラブの指導員の不安を解消。問い、平成27年度から受け入れる高学年児童に対応するための研修は。答え、現在、指導員や運営委員会の人を対象とした研修会を年7回程度開催しているが、指導員が新たに高学年児童を受け入れる際の対応に不安を持っていることから、今後も対応方法等についての研修を計画していく。児童館は児童や親子の大切な居場所。問い、児童館に地域子育て支援拠点事業を位置づけるべきでは。答え、地域子育て支援拠点事業は現在市内に22箇所あり、親子が集い交流できる居場所として重要な役割を果たしてきた。平成27年度からの5カ年計画となる子ども・子育て支援事業計画で、現状の箇所数を維持しつつサービスレベルを高めたい。児童館に事業を位置づけることは現状では困難だが、児童や親子の居場所としての役割を果たすため、職員の資質の向上や環境整備に努めたい。